はい、皆様いつも聞いていただきまして誠にありがとうございます。私、横浜鶴見区出身前議員の加藤正則がお届けしております、加藤正時事トークの第66回となりました。8月の、下旬にの放送分でございますが、まあとにかく暑い時期ということですので、皆さんお体ぜひご自愛ください。で、今日もですね、マーシャさんとともに、三國さんはですねちょっとお休みでございますので、マーシャさんとともに進めていきます。マーシャさん、どうですか、あのイベント告知なんかも含めて、いろいろと少し冒頭お話しください。
はい、まずですね、ちょっとこれが8月16日からの配信なのですぐなんですけど、18日に厚木市の七沢森林公園というところでイベントをやらせていただきますので。
ですよね、7月にもねちょっと告知していただいたやつですね、はい、そうですね。
これ結構周りの周辺の小学校とかにもチラシを置かせてもらったりしているので、ぜひね、あの夏休み中にチラッと遊びに来ていただければなと思います。
これはマーシャさんだから、暑いから熱中症に気をつけてください。北海、だからね。
あ、そういえば一ついいですか、
どうぞどうぞ。
前回もね、前回前々回とかにも言えればなと思ったんですけど、
はい、
7月の16日でまずうちの長女が2歳になりまして、
おお、おめでとうございます、ひまわりちゃん。
そうです。で、今月8月ですね、8月の25ですね、8月の25日は、次女のしずくが1歳になります。
おめでとうございます、
ちょっとそれだけね、パパとして。
4月16日でも2歳か。だから、ね、うちのまさみがちょうどセブンイレブンで7月の11日生まれなのでね、
はい、
この間4歳になったんですけれども、ひまわりちゃんももうついこの間ね、マーシャのところでこうベビー誕生と思ったけど、もう2歳なんだもんね。
そうなんですよ。
で、しずくちゃんも1歳か。早いもんですな。というか、お互い ね、パパ同士でいろいろ日々奮闘していると、1年2年結構あっという間だね、なんかね。
そうですね、
まあ元気にね、元気な成長を、まあ、お祈りしてますね。ちっちゃな子は特にこれからなんかね、地震のことも前回も放送で取り上げたし、大変なこともねたくさん、これから異常気象のこととか行われるから、まあ、とにかくたくましくね、元気でたくましく育ってほしいですね。
そうですね、
まあ、日本中というか世界中のねちっちゃな子たち、男の子も女の子も、まあ、むしろ昭和の時代とかね、戦争の、時代、戦争の世紀なんて言われてました、20世紀。ただ、まあ、本当に世界中で戦争ばっかりでね、そういう苦しみ悲しみがたくさんあった20世紀ですけれども、21世紀22世紀というのは、まあ、どうなってしまうかというと、やはりこの自然災害とか異常気象とかそういったもので、結果的にはもう経済も悪くなってしまうわけですからね、まあ、苦しい場面というのもね出ちゃうんだろうなと。だからこそ本当に世界中のちっちゃな子たちはぜひたくましく育ってくださいということでね、
はい、
思いますよね。はい、あとは何かありますか、マーシャさんの方で告知的に。
あとは特に大丈夫です。
はい、ありがとうございます。で、前回マーシャさんとね少し取り上げてきた問題、まあ、何しろ7月の大水害、雨の、ね、水害のこともあったし、あとはもう暑い日が続いてね、もう猛暑酷暑が続いて熱中症の被害ということも前回少し取り上げてきましたが、ずっともう長年来心配されてきた東海南海トラフ、要は大きな津波を伴う地震がやっぱり、心配だよと、近未来可能性がすごく高いんですよということが、まあ、常に、ね、こう発表されたりしてるんですけれども、まあ、株とか円とか、だから日本経済はまずは一旦大変なことになりますよね。そういう大災害が起こって、東日本地震の時もそうだったですけれども、日本、まあ、三大首都圏、名古屋とかですね大阪という大都市圏が大きな被害が想定されるということですと、まあ、ことが起こった場合には日本の株も暴落するでしょうし、 日本の株が暴落するということは、まあ、いろんな意味で資産価値が暴落してしまうと、下がってしまうということですね。で国債、日本がまあ借金をするために日本国債とか、まあ、地方だったらね、地方の債券というのを発行してそれを流通させてます。それでまあ資金調達してますけれども、まあ、金融商品ですよね、株もそうだし、日本国債とかそういったものも暴落してしまうと、もう資産価値が下がるっていうだけで経済にはもう大損失になるわけですけども、あとは経済活動の被害額っていうのもね、前回お伝えしました。今南海トラフが起こった場合の金額としても資産だけでもう170兆円ぐらい、車とか家とかね、そういったことですけれども、まあ、保険から出る部分もあるんでしょうけれども、出ない部分もあるし、そうなると結局保険会社の支払いになるわけですからね、全体としてはもうマイナスになってしまうわけですよね、170兆円もの、まあ、もしくはそれ以上になる可能性もね、これ十分あるでしょうけれども、あとは経済活動が停滞することに、人物お金とかの、ね、流れが停滞してしまうことによる被害額だけでも50兆円以上、合わせて、ね、まあ、220兆円以上の可能性があるということに言われています。で、まあ、地震を、ね、防ぐこと、地球がとにかく生きているわけですから、地震をにならない、震源になりそうなところにね、何か手を施して地震が起きないようにしようなんていうことは、もう科学的にも論理的にもこれはもう無理に決まってるわけですから、止めることはできないわけですよね。だからできることとしては、まあそういったことが起こった場合に自分の住んでいるところとか自分の会社とかで、万が一そういうことが起こった場合で、まあもう万が一っていう言葉もね、使わない方がいいぐらい、だってもう相当な可能性で来るって言われてるわけですから、その地震が実際起こった場合に、地震とか津波が起こった場合に、自分が住んでいる家と家族が住んでいる場所、あとは、勤めているところとか学校とかね、そういった場所にいるときに、ここにいた場合にはこうする、ああするっていうことをやっぱり決めておくっていう、これがまあ防災意識ということになるんでしょうけれども、まあ、避難訓練なんかでもね、そういったことをやります。ここはもうどんどん強化していくべきなんですけれども、まあ、心の、ね、準備というか防災意識ということですよね。それが一点ありまして、もう一点は何でしょう、止めることはできないわけですから、さっき申し上げた通りの大きな被害額になるわけですよね。だからこれはもう数年でまた日本が元の経済状態に戻るなんていうことはもうないわけですから、20年30年は日本全体でこれはもう災害の復興復旧の歩みになりますね。だから今までの常識とか経済活動とか、そういったことがもう全くできなくなってしまうということになってしまうだろうなと思いますね。まあ、一部の地域では大きな影響を受けない地域もあるかもしれませんけれども、日本全体としてはこれだけの被害が、そうするとこれはまあ国とか県とかが持っている資産や公金でですね、カバーしなければいけない部分がたくさん発生しますよね。でそうなるとまた借金するしかない。で借金するにしても国債が暴落してしまっていたらば金利が上がってしまっていると。で一方で社会保障、年金とかですね、医療とか年金とか、その社会保障に関しては今まで通り多額のお金を使わなければいけないわけですから、それにプラスアルファで、こういったことになってしまうとなると、これも大変なことですよね。もう経済活動が今までの状態ではなくなってしまうということになります。だからこそですね、これ普段から考えておくべきことというのはですね、財源作りなんですね。この番組でも何度かこれをずっと取り上げてきましたけれども、特に普段だけでももう財源が厳しいとなってるわけですから、万が一こういったことが起こった時には特にもう財源に関してね、ことが起こってからじゃあ財源どうしましょうかなんていうんじゃもう全く間に合わないと思いますので、 これはまあ考えておく必要があります。あのマーシャさん、ここまでね被害があって、まあその後の災害復興みたいな風に経済活動がね停滞する可能性が長年来高いということなんですけれども、どうですかマーシャさん、この辺について感想というか。
まあ実際僕も今いろんな仕事、実際にお会いしてじゃなくネットでやり取りしていて仕事をもらったりするんですけど、実際その中の一人の方がその岡山に住んでてちょっと仕事中断でってなったのもあったりとかして、だから実際被災地じゃなくても仕事ができないことって多くなると思うし、
ね、そう思いますよ。
でまあ前回も言ったように今結構頻繁にそういう地震だったりもあるので、まあそもそも復興自体追いつかないし、こうどんどんなんていうんですかね、動けなくなる地域が多くなってるので、
そうですね、
だからどうなっちゃうのかなっていうの、まあ漠然にどうなっちゃうんだろうっていうのが感想としてありますね。
はい、とにかく今からやれることっていうのは大きく2つしかないということをね申し上げてますけど、1つはもうさっき申し上げた通り、とにかく意識を高めて、いざとなったらばどこにいた場合にどうなったらばこうするああする、家族との待ち合わせは第一優先はこことかね、まあそういうのを決めておく、あとはいざという時の持ち出しの準備もしておくっていう意識の部分と、あとはいざとなった時の財源、これだけのマイナスがね発生してしまうのがどうするかなんですが、でまあ、これについて何点か申し上げていきますけれども、まあ、意味不明な対策予算っていうとですね、そういうのも多いんですよね。要はいざとなこういう地震のために防災のためにこうすべきああすべきっていう議論があって、まあ、いろんな、まあ、業界の方とか業者の方とかはね、まあ、行政に対しての売り込みっていうのもやるわけですよね。ただそのインフラ整備も含めて、こういうふうにした方がいいよという売り込みをされますけれども、まあ労力がかかってコストがかかって、ただ益が少ないっていう可能性もね十分あるわけですね。結局いくらやっても、あの実際の災害では全く意味をなさない結果になってしまうということもね多々考えられるわけですので、あんまり意味不明な対策予算っていうのはね、そうすると実際対策で災害が発生する前にもたくさん予算使っちゃうと、で実際災害が発生しても同じようにマイナスっていうものが発生しちゃうから、足し算するともう災害関係だけでもお金使い切ってしまうと、しかも借金してでも使い切ってしまうと、そうなると本当に社会保障のお金なくなっちゃうじゃないかっていうことにね、そんな心配もあります。だからどういうふうに財源を使うのかということをですね、これ優先順位も含めて全部決めておく必要があるんですよね。そうなってからじゃあみんなで、国会でも集まって話し合って決めましょうなんて、そんな場合ではなくなるはずですから、だから平時からの例えば集中復旧法案っていうそういう趣旨のものをねやっぱり準備すると、大災害があった場合に集中的にねこの復旧するその優先順位までも決めておかなければいけないと思います。だから、まあ、優先順位高いのはやっぱりね医療とか病院とかねそういったところが一番重要でしょうし、あとは行政サービスをなんとか担わせるためにね、まあ、役所が壊れまくったりだと役所の機能が失われてしまったりしたらば、行政サービスね、情報提供もそうだし情報を集めるということもできなくなっちゃうわけですから、まあ、行政関係病院関係は、一気にもうすぐにでも復旧できるような予算を事前にも取っておく必要があるんだなというふうに考えております。であとはいろんな都道府県で災害があった場合にやっぱりあの全て全域に至るまで壊れてしまっている道を直したりなんだりということは実際もう不可能ですよね。予算的にも全ての道を同様に直すというのはもう予算的にはもうまず不可能と思っていいと思います。だからこそそれぞれのまあすでに県庁所在地にいろんな意味での 大きな病院とかね、そういったことが県庁所在地に多いわけですから、まあ、情報も物資も、あとは、まあ、空港が近かったり高速道路がこう近かったりとかですね、インフラの意味でも現在の県庁所在地っていうところがいろんな意味で、人物お金が集まる場所になっておりますから、優先順位もいろんなところで被害があったとしても、被害がねもう本当にもう全ての県にわたるような被害になった場合には、やっぱり県庁所在地からまずはきちんと整備するということも、こういうのもね先に決めておく必要があるんだなというふうに感じているんですね。でそこになるべく皆さんに集まってもらえる形になれればですね、病院のこと、医療のこと、あとは食べ物とか水とかね、その後の生活の再建に関しても考えることができるんじゃないかなというふうに思います。マーシャさんどうですか、この辺の考え方として、 いざという時のために、まあ、財政的準備としてはどんなことをすべきというふうに思いますかね、優先順位として。
難しいんですよね。でもこうやっぱり今豪雨の被災地とか見ても、やっぱり田舎の方では復興が遅いかったりとかして、それで困ってる方も見てると、ここ優先した方がいいっていうのもこういまいち決めれない、考えれないなっていうのがこう感情としてはあるんですよね、どうしても。ただまあ経済を回したりっていうためにはやっぱり、まあ、その栄えてるとことかが優先にはなっちゃうのかなとは思うんですけど、ちょっとねそこはなんともモヤモヤしちゃうところで、僕もこうした方がいいっていう意見としてはあんまりね何とも言えないとこなんですよね。
私、まあ、加藤正則としてはですね、まあ、政策の優先順位っていうものをもう昔からこう決めて、ずっとそれも発表してね、もう そのマニア自分の、ま、中でマニュアルに従って議員の時もですね、いろんな審議やあの政策をね一個一個考える、チェックするにあたってのも優先順位、まず第一優先っていうのはね命に関係することです。だからまあ医療とか介護とか、に関わることですけれども、命にかもう直接ね関わってしまうような問題が当然ながら第一優先で、命に関わる問題がクリアされていると人間って安心するじゃないですか。だからまあ命関係で安心、すると。でその上でじゃあ命関係はしっかり守られているね、安心したねってなって、次に求めるものは生活をねしっかりとできることですから、で生活関係が、いろんな政策分野ありますよね、まあ、教育とか年金とか雇用とか、まあ、経済に関してもそうですけども、生活関係と言われる分野の政策がしっかりなされると活力が持てますから、その上で未来に希望が持てるということで、命あっての安心で生活ができての活力、そして未来に希望ということで、このキーワードでね政策の優先順位をかなりまあ細かく分けて、自分ではその政治活動をねずっと続けてきましたので、災害の時のですね考え方も全くそれは同じなんですね。だから一人でも多くの命を失わないように、そして命を守れるように救えるようにっていうことが第一優先ですから、まあその優先順位で、全部どこにどう予算を使うか、第一優先第二優先というようなことを、これはまあ国でも県都道府県でもねやっぱり決めておくっていうのは重要だなというふうに、まあ、考えていますし、そういう訴えをねしていきたいなと思います。で主要の交通網とか行政機関っていうのはね、まあ、やっぱ最優先だということは、まあ先ほども申し上げた通りですし、あと問題はね優先順位を決めといて、いざとなったらばどうするこうするっていうことを決めておくっていうことは重要なんですけれども、問題は、まあ、1800日本中に1800近くもあるですね役場と議会っていうのがね存在するという話はよくしてます。でその小さな市町村で あの実際災害復興復旧の時に主体的にもいろいろできるかというとそれはもう難しいんですよね。結局のところは国から県からあの補助金というかねお金がもうはっきり言って振り込まれて、あとはもう人の手配、物の手配、物資もそうだしね、できないと、まあ、小さな市町村ではやりきれないところがもうたくさん発生してしまうと。だからこそ、まあ、普段から日本中どこに住んでいようが今の政令指定都市並みの力、権限も財源もで能力のある人もちゃんといる状態にねすべきという主張をね、私ももうかれこれ20年ぐらい、これも98年ぐらいからですね、いろんな勉強会で発表したり、レポートにまとめたりですね、で自分の仲間内の勉強会もそうだし、自分の発表会みたいなものでも出し始めてもう20年になるんですね。でやっと最近になってそういう考え方、私の考え方はねかなり細かくて具体的にもうすでに発表済みなんですけれども、一つの県域というね、首都圏の県、首都圏の県と書いて域は地域の域、広域とか地域の域、という字を書きますけれども、いざとなった場合に特にこの少子高齢だけでもやっていけなくなりそうな市町村自治体がたくさんありますよねと、もう長年来言われてきたわけですけれども、でこの災害が起こったらばなおのことを全く自力ではできない、結局県とか国が全てやることにどのみちなってしまうわけですから、だったらば最初から日本中どこに住んでいようが自分の住んでいる地域は大きな役所でがあるし大きな議会があるんだよっていうふうにやっぱりしておきたいんですよね。そうすると強さがあるわけですし権限も財源もあるわけですから、日本中どこに住んでいようがですよ。なんでそういうことをしないのかなと思っていたらば、まあ県域のここからここまでの人口規模のところでいろいろお互いに、行政を、ね、担わなければいけないねっていう考え方が財務省とか総務省とかからも出始めてきたっていうのが、私加藤正則がもう20年かなり細かくしつこく訴え続けてきたことがやっとですが、まあマスコミからの論調もそうだし、行政特に中心となるのは総務省とかね、まあ昔の大蔵省、財務省、今の財務省ということになるわけですから、やっと言い始めたなと。で背景としてはね、まあ、少子高齢だけでもなかなか本当にもうやっていけなくなる、議会もそうだし 役場っていうものも要は行政サービスがねもうやりきれなくなっちゃうようなところが、権限財源いろんな意味でもあと人間も含めてね、そういったところが増えちゃうということを言われているわけです。で財務省としてはもうこれ以上お金をね出し続けることは難しいだろうとやっぱもう考え始めたということだと思うんですね。小さな市町村に財源を出し続けることはこれから先難しくなるであろうと、だからちょっと広い、もっと広い中でのですね行政体というのを考えるべきだという思いに転じたんだろうなと。で総務省は、まあ昔は自治省とも言われていたね、いくつかのところが一緒になって総務省ということになりましたけれども、地方自治を担ってきた旧自治省、今の総務省というところも同じように財務省はもう本当にお金がないだろうと、そういったことを、カバーする約1800もの役場とか議会をですね税金でカバーするお金がないというのが財務省の発想ですけども、まあ、総務省としてもそれだけの数をですね、要はカバーするというのが国としてももう限界になるだろうという思いに至ったんだろうなと思うんですね。だからこそ最近そういう議論が出始めているなと。 でこれはまた注目していきますし、三國さんともですね次回以降こういった問題は取り上げていきたいなと思いますけれども、まあ私としてはですねいつも申し上げておりますけれども、今までの市町村とかあの町内会とか社会福祉協議会とかいろいろなね、まあ、地域コミュニティの地方自治っていうものがありますけども、それはもうまるっきり今までのまんまでいいんですね。でも郵便番号も変わらず、住所も電話番号も何にも変わらずでいいわけです。で市町村が合併するとかいうことも一切一言も、ね、言ったことがないんですけれども、合併する必要とかも全くないわけです。ただどっからどこまでを、どっからどこまで、面積でいうとここからここまで、人口でいうと何人、何人のですね、行政に関していろんなことを決めたりする、そこで発生する民主主義やるためのですね、議会がその広さの中で一つ、役所が一つと、でそこに選挙で選ばれた首長が一人いると、で議員はまあできれば1万人に1人ぐらいでいいと思うんですけれども、1万人に1人ぐらい議員がいて民主主義の代弁者になるという仕組みをですねずっと唱えていますんでね、そういったことも災害の前にやっておかなければいけないですよね。もう大災害が起こりました、日本でもう大都市部がですねやられてしまいましたと、もう200兆円以上、下手すればもう長年かけて300兆円以上の損失になってしまうでしょうというような話になってしまった場合はですね、その後じゃあ地方自治をどう考えるかなんていうことをやっている場合ではないですしね、その時点ではあの法律を変えたりしておかなければですね、地方政府を維持しなければいけないわけですから、国から県からお金を振り込んで地方の小さな議会でも小さな市町村の役所でもですね、税金で全て総務庶務関係も含めてカバーしなければいけないということになっちゃうわけですから、やっぱり今からねこの権益の考え方なんかを広げていくべきだろうなと思います。それで地方自治法を改正して、どこからどこまでで役所が1個、議会が1個ですねっていうようなことを決めたいなと、私はねずっとこれをもう20年ぐらい細かくしつこくかなり具体的にね、選挙制度をどうするこうするも含めて、唱えてきましたけれども、まあ一つの、まあ、考え方いろいろありますけれども、まあ1億2700万人約ね、もう600万人台ですかね、もう約1億2700万人の四捨五入すると人口の日本の中で一つの都市がですね、いつもお伝えしているように、まあ、50万人から100万人、平均的に70万人ぐらいの規模、ちょうど今の政令指定都市の、ね、人口要件というのも70万人以上ということになりますので、だからまさに今の政令指定都市並みの権限財源を力を持った、役場と議会を作ろうということなんですよね。だから小さな市町村の役場ではなくて、自分の住んでいるところが大きな、ね、役場になるんだよというふうに考えていると、でその分いろんな意味で今まで使っていた議会に関する経費、議員に関する経費、役所に関する経費がね 100% 税金なわけですから、それでお金が浮いたお金が新規の財源になって皆さんの元に戻るんだと、そういうふうにね考えていただきたいなと思います。この辺もね次回以降また三國さんも交えてね細かく取り上げていきます。マーシャさん、まあね、この辺のこともちょっとぜひね一緒にね考えてみてください。次回もねマーシャさんからコメントをいただきたいなと思いますので、
はい、
財源をどうするか、財源をどう準備しておくか、それに対してね地方自治とかをどう考えるかということをねまたやっていきます。では皆さんありがとうございました。マーシャさんありがとうございます。
はい、ありがとうございます。This program is broadcasting it.
MBS FM EMFM Group AM 1611 Long Term Evolution Radio Piccolo FM Kaz Radio Yoichi Japanese Net Radio Radio Station and Entimedia Japan